それでは、本日与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日は、マタイの福音書9章10節から、13節となります。聖書では、15ページになります。マタイの福音書9章、10節から13節。イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。これを見たパリサイ人たちは、弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですか、と言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。以上の箇所から、罪人を招くためにと題して清川先生に席を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に気温の変化も大きくて、大変な中にあるなと思いますけれども、それぞれのことも覚えてですね、祈ってまいりたいと思います。今朝もこのマタイの福音書を読んでいただきました。このキリスト教会に対する誤解の中には、教会は正しい人の集まりである、まあ清い人の集まりである、まあ、そんな誤解があったりもいたします。まあ、人々は皮肉を込めてそんなことを語るわけですけれども、本当に教会は清いそんな人々に行くところであり、自分のようなものはダメだ、もっともっと修行して立派なものになったらいつか教会に行きます、まあ、そのようなことを語る方々もあり、まあ、そのような印象を与えているとしたら、まあ、残念なことでもあるわけです。ですが教会はそうではないということが、今日のイエス・キリストの招きの言葉からもわかります。それを見ていきますが、まず一つは主税人マタイの招きです。十節において、イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていたとあります。前回は主税人のマタイがイエス・キリストの召しに応じた、そんな姿を見ました。人々からですね、売国奴、裏切り者と呼ばれていた主税人のマタイでしたけれども、彼がそのようにイエス・キリストを信じ従うようになった後で、マタイの成したことが一体何だったんだろうかとあります。それは彼と同じように、まあ、売国奴だ、あるいは裏切り者だ、罪人だとして軽んじられていた人々を自宅に招いて、まあ、食事をしたことでした。ルカの福音書ではこのことがさらに詳しく語られています。マタイは自分のことでしたから、ここでは名前を出していませんが、ルカの福音書でははっきりとこう記されています。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていたとあります。弟子となった、別名レビと呼ばれていたマタイでしたけれども、彼がしたことは罪人とも呼ばれていた人々を大勢招いてですね、そして自宅において食事会をしたということでした。もちろんこれはただ食事をするだけではなく、イエス・キリストのさまざまな教えもその場においてなされてもいたと思います。まあ、そのことについてあまり気に留めないというかもしれませんが、この福音の宣教においては大きな働きを成した 技でした。弟子となった人が自分の家を、まあ、解放してキリストのため、福音宣教のためにその家を用いるということは聖書に多く見られます。ペテロも弟子となった時に自分の家を提供してカペナウムの町での伝道の拠点としました。コルネリオという人もですね、異邦人でしたが救われた後、自宅を解放して、そしてペテロによる、まあ、伝道集会を開いて、家族や友人たちが救われるということがありました。マルコの福音書を記したマルコのお母さんも自宅をですね、祈り会の場として用いてもらいました。ルディアという女性も救われた後に自分の家を解放して伝道のために用いられました。その他多くの人々がそのようにして福音宣教が大いに進められていった、広がっていたということがわかります。初代教会の大きな広がりの中にはそのような人々の働きがあったということでした。でもなぜそのことが福音宣教のために大いに役立ったんだろうか。まあそれは救われたマタイとその家庭がキリストと主税人やあるいは罪人やそのような軽んじられた人々の間のまあ架け橋となり橋渡しとなったということの家でした。主税人たちは先に見たようにその仕事のゆえに軽んじられて退けられた人々でした。罪人というのは律法の細かいところまで守りきれない、あるいは守ろうとしない人々でした。彼らはとても自分たちは神殿に入ることができない、救われないものであるとも感じていたわけです。ですがそんな彼らは見たわけです。自分と同じ主税人のマタイが、キリストに救われ、キリストの弟子とされた、そんな姿を見ました。そして彼らは、じゃあ自分たちも救われることができる。自分たちもキリストのもとに行くことができると知るわけです。まあこうしてマタイは、キリストと人々との間の橋渡し、あるいは架け橋ともなったわけです。まあこれは今日の私たちにとっても同じかと思います。教会には様々な立場の人々がおられます。そのような様々な人々への本当にこう橋渡しとしての働きがそれぞれなされるわけです。これまでも確かにクリスチャンの家庭を用いた家庭集会と呼ばれるものが開かれて、そして教会と地域の人々との間の本当に橋渡しとなって大きな働きを成してきたということもありました。もちろん昔と今では様々な事情の変化がありますから同じようにとはいかないかと思います。ですが同じ形ではなかったとしても置かれたその職場やあるいは家庭や様々な場所において教会と人々との間の架け橋として、橋渡しとして働きがなせるということを思います。マタイは人々をキリストのもとに導くために彼らを招いて、本当に良き働きをしたということがありました。次は、この当時の宗教家たちであるパリサイ人たちからの非難がありました。聖書は11節で記します。これを見たパリサイ人たちは弟子たちに、なぜあなた方の先生は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかと言ったとあります。彼らにとってはキリストが主税人や罪人と呼ばれる人々と共に食事をするということは、まあ、考えられないことでした。驚くべきことでした。まあ、食事を共にするということは、その仲間になるという意味合いもあり、 ですから彼らと食事をするということはとんでもないことと見られたりしたわけです。当時のユダヤの人々は、大きく二つに分けられたわけですが、それは律法の細かいところ、細かい事柄に至るまでも厳格に守ろうとする人々と、かなり緩く考える人々がいました。特に厳格に守ろうとする人々は、地の民、地上の地の民と呼ばれていて、いわゆる正当的な厳格な人々でした。そんな彼らにとっては囚税人たちと取引することも、あるいは物を受けることも、与えることも、あるいは客として迎えることも、招かれることも禁じられたことでした。ですから敬虔なユダヤ人ならキリストのように囚税人たちと一緒に食事をしたりすることがあってはならない、そんなふうにも見られていたわけです。ところがそれをキリストが破った。ですからパリサイ人たちはキリストをですね、思い、なぜあなた方の先生は囚税人や罪人たちと一緒に食事をするんですか、とんでもないことでしょうと言って非難するわけです。でしかも彼らの、ある面ずる賢さであるわけですが、直接にキリストを非難するのではなく、キリストの弟子たちにキリストへの非難を浴びせるわけですね。それはキリストに直接すると反論されるからということでもないわけです。あるいは弟子たちにキリストへの非難をすることでキリストの働きを妨げよう、直接妨げようということでもなかったようです。彼らが弟子たちにキリストのことをあれこれと非難するのは、それは弟子たちをキリストから引き離そうという企みでもあったわけです。あなた方が従っているキリストは律法に反することを平気で行っているとんでもない人ですよ。それなのにそのような人に従っていくと本当に何が起こるかわからない、とんでもないことですよというわけです。囚税人や罪人と言われている彼らと同じもの、同類と見なされてしまいますよと、そんなふうに囁くわけですね。それによって弟子たちの信仰に疑いを持たせようとする企みでもあったわけです。確かに悪魔は私たちの信仰に疑いを感じさせ、神からキリストから引き離そうとすることがあります。あの蛇がアダムたちにしたのもそうでした。悪魔は言うわけですね。あなた方はどんな木からも食べてならないと神は本当に言われたんですか。疑いを起こさせるものでした。今もやはりそうであり、私たちの信仰に、あるいはその行いに疑いを起こさせ、神から引き離そうとする、そんな働きがあります。あるいは様々な教会においてもそういったことがありますが、例えば直接に、教会の様々なことを、あるいはあれこれ、あの人のことを、この人のことを非難するということでなく、その仲間の人たち、クリスチャンたちにいろいろと支え合いて、そしてですね、疑いを起こさせ、教会から、あるいはキリストから引き離そうとする、そんなこともしばしばあります。パリサイ人たちは弟子たちに、キリストに従っていくと、本当にいいんですか、とんでもないことになりますよという形で弟子たちをキリストから離そうとするわけですね。そんな企みもあるわけですから心するところでした。次にはこのキリストの招きということがあります。イエス・キリストは言われました。そんなパリサイ人たちの言葉を踏まえた上で言うわけですが、12節13節でイエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは 丈夫な人ではなくて病人です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。こんなふうにキリストは言われ、大切なことをいくつか語られました。その一つは、医者を必要としているのは丈夫な人ではなく病人ですとあります。まあ、これは当然であり、分かりすぎるぐらいと言えるかもしれません。病気だからこそ治さねばならず、医者を必要としているというわけです。でもなぜこんなふうに言われたんだろうか。それは今キリストと共に食事している主税人たちやその他の者たちこそ、キリストの癒しとそして救いを必要としている、まあ、病人であるからというわけですね。彼らこそがそうであり、だからこそ彼らを招いているんだと言われました。でさらには、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないと第二に言われました。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。まあ、生贄はこの礼拝において神に捧げられるものでした。キリストはその生贄を好まないと言われたわけです。でもこれは神に捧げ物をすることが悪いということでは決してないわけですね。それはパリサイ人をはじめとした多くの人々が、まあ、外面的な見せかけだけの形だけの生贄を捧げていて、それで良しとしていたからでした。そんなことに対する非難でした。確かに人々は立法に定められたようにその規定に従って捧げ物をしていた。また断食もしていた。祈りもしていた。でもそこには神への真実の愛はないというわけです。キリストはそのような心のない、あるいは信仰のない捧げ物は喜ばないと言われたわけです。聖書にもこう言われています。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。旧約聖書にあります。神が喜び受け入れられるのは神への愛のある捧げ物であるということでした。聖書では、人は上辺を見るが、神は心を見るとあります。その心を見る神の前に、真実の愛を持って、仕えているかと問われるわけです。まあ、今日の私たちは、どうだろうかとなります。様々なことを成しています。礼拝も捧げている。捧げ物もしている。奉仕もしている。では、そこに神への真実の愛はあるのかと問われるわけです。形だけのものではないかと問われます。もちろんだからといって、捧げ物をしなくてよいなどとは決して言うわけではないわけですね。真実のある、誠のある捧げ物を捧げようということでした。そして三つ目には、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためですということがあります。まあ、これはかなり強烈な言葉でした。正しい人というのは、このところではパリサイ人たちのことでもあるわけですが、彼らは律法の言葉を規定通りに守り行おうとしていました。礼拝も断食も祈りも捧げ物もしていました。そしてそのことで彼らは自分たちは正しいものであるとしていたわけです。でも彼らは外側は正しく見えていても内側はそうではないというわけです。それをイエス・キリストはあるとき白く塗ったお墓であると言いました。お墓はですね、きれいに整えられております。白くきれいに塗られたりもしていました。でもその墓の内側はそれこそ腐敗した遺体があるわけです。それと同じくらいに、その心の中においては様々な 罪の思いがいっぱいだというわけです。憎しみや恨みや妬みや様々なものが溢れているわけです。ですから、あなた方は白く塗った墓であるとまで言われるわけです。そのような正しい人を招くためではなく、キリストは罪人を招くためと言いました。罪人がいる。今イエス・キリストの周りにいる主税人たちでもあるわけですが、彼らは確かにパリサイ人や律法学者たちのように、律法をですね、言葉通りに厳格に、またそれをさらにさらに発展させた細かなことまでは守っていませんでした。そのために悪人だ、罪人だと蔑まれてもいました。でも彼らは、自分の罪を素直に認め、その罪を悔い、罪からの救いを求めていました。ですから、パリサイ人や律法学者たちに、あなたは罪人だと言えば、いや、自分は罪人ではなく、正しいものであると答えるかと思います。ですが、主税人やそのような人々は、その人々にですね、あなた方は罪人ですと言えば、彼らは、はい、そうですと答えることになります。キリストは自分を正しいとしてうぬぼれ、他の人々を見下すような人ではなく、自分の罪を認め、悔い改め、救いを求める人々をこそ招いているというわけです。ある時、神殿において、パリサイ人はこんなふうに祈りました。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。そんな祈りをしました。ですが、その時共にいた、離れたところにいたわけですが、主税人はどうかというと、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。そんな風に祈りました。イエス・キリストはこのような人々をこそ招いているというわけです。もちろん私たちもそうであって、私たちも罪人である。そして自分の罪を知る罪人をキリストは招いておられる。罪を悔い、そして神に許しを救いを求めている、その者たちを招いているというわけです。まあこうして私たちは自分を正しいとするパリサイ人や律法学者たちのようにではなく、自分の罪を知りですね、そして悔い改め救いを求める者であるようにということでした。そして救われた者としては、マタイのように、またその他の人々のように、キリストと人々をつなぐ、まあ、そのような駆け足、そのようなものとしての働きを成していければと願いますし、そして、そのことがまた、福音宣教の大きな働きを持っていることも覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。あなたが罪人である者たちを招き、またそして救いへと、また命へと導いてくださることを感謝をいたします。ともすれば私たちは本当に自らを正しいものとしてしまい、他の人々を見下しますけど、そうではなく、あなたの前にへり下り、あなたの救いに預かり、あなたと共に歩ましてくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人のこの週の歩みの上にも、この一週間の歩みの上にも、豊かな祝福と守りがありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。